森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和でございます。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。今週も引き続きゆきさんと楽しい時間を過ごしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、何でした？はい、
心意気の話を今週
は。そうそうそうそうですよね、心意気の話をしましょうということでね、
掘り下げていこうかなと思ってるんですけど、
はいはい、
季節的にそろそろ、
そうだそうだ、今は18日ですね、
はい、
間もなくですね、秋分出てきた。
さっきまであんなにベラベラと喋ってたのに秋分や秋分みたいな、いざ
ポーッとね、
抜けますね。
そうそうそう、はい、お散歩
秋分
お散歩行ってはって、そうそう、
はい、
秋分の日ね、秋分の日があります。秋分の日ってどういう日かご存知ですか？
はい、教えてください。
諦め早いですね。
諦め早いですよ。
そんなだってサクサクと
皆さんに間違った答えをお伝えしてしまったらもう本当申し訳ないのでと思いながら、
これ、
はいはい、
勉強してくださいね、
はい、
秋分の日は、
はい、
これ二十四節気の一つでもあるんですけれども、
はい、
あの秋分というのはもともと期間なんですよね。
期間、
はい、なので、あの二十四節気で言いますと、もっと細かいものもあるんですけれども、二十四節気で申しますと一年を24個の期間に分けて、その一つ一つに名前がついている。
うん、
で、この秋分というものも期間の一つであるんですけれども、そもそもはですね、でも皆さんが秋分って普段お使いになっていらっしゃるのは秋分の日のことを指していらっしゃって、秋分の日は、はい、秋分という期間の初日のことを指しているんですよね。まあ、あの1日24時間あって、
はい、
あの暦というのは0時に始まるわけではなくてですね、その、月と太陽の運行によって、その秋分という期間が真夜中の10時とかから始まったりすることもあるので、そのどっちの日を秋分にするかということは、きっとお決めくださる方がいらっしゃったり、何かの決まりがあるんだとは思うんですけれども、秋分の日を指してくださっていらっしゃると、皆様がおっしゃってる秋分はですね、でその秋分の日はですね、
はい、
秋の真ん中の日なんです、暦上。はい、秋が始まる日のことを立秋というんですよね。はい、立秋は今年はいつだったんでしょうかね。大抵ね8月8日ぐらいに来るんですよね。今年もそれぐらいだったんでしょうかね、に来て秋が暦上始まります。私暦って本当すごいなと思いましたのはね、今年もそうだったんですけれども、はい、とっても暑かったんですよね今年の夏ね。暑かった、はい、暑かったんですけれども、立秋過ぎた途端、
うん、
空気のね変わりましたよね。
変わりました
ね。なんかその暑苦しいまとわりつくような空気感ではなくって、ちょっとさらりとしましたよね。
さらりとします
ね。でなんか風がなんかさらりとしましたよね。そうそう、
なんかこう風がさらり、空気が変わるっていうよりも、
はい、
あの、
うん、
僕なんかは今本当に
大杉っていうところで、そっかそっかいてらっしゃいますもんね。
はい、まあ、すごいど田舎で今は仕事させてもらってるんですけども、うん、あの虫の音色もやっぱりそのあたりから変わります
。そうですよね、びっくりですよね。
朝夕は立秋過ぎた、
うん、
立秋からもう、
うん、
あのすごく寒くなってき
ます
ぐらいです、
うん、はい、はい、ですよね、はい、であの、まあ、もちろんセミの声も残っているんですけれども、
う
ん、鈴虫の、ね、音色が、ね、聞こえてきたりするんですよね。ですから毎年ね、暑さもおそらく、まあ、違うでしょうし、いろんな気候の、ね、変動はありながらも、ちゃんと暦通りにね、風は吹くんだなということを、ね、感じさせていただいて、今年もそれを強く感じたんですよ ね。
そ, うですね。
でそこからですね、秋が始まって、
はいはい、
今申しました立秋も、私たちが指しているのは立秋の日なんですけれども、立秋も二十四節気の一つなので期間なんですよね。でその期間を経て三つ目の期間、秋の三つ目の、三つ目、1、2、3、4つ目だ、4つ目の期間のことを 秋分というんですよね。それはあの秋を分けると書きますけれども、秋の真ん中なんです。で、季節をこう、ね、あの循環してますよね。季節というものは、はい、春夏秋冬がこう巡り巡っているんですけれども、冬というのは皆さんももちろんご存知の通り日が短いですよね。で、夏は日が長いということなんですが、秋と春はその中間ということで、最も中間が秋の真ん中であり春の真ん中で、はい、春の真ん中は春分ですよね。そして秋の真ん中は秋分ですね。で、日が短い冬は一番短い日のことを冬至と言いますよね。それは冬の真ん中の日なんですよね。冬が至ると書きますから。そして日が一番長い日のことを夏至と言って、夏が至ると書いて夏の期間の真ん中であるとですね。ということは春分と秋分の日というのは、太陽がお昼と夜同じ長さずつだということで、一日も太陽の出てる時間と出ていない時間が半分分けられているという日なんです。なのでですね、どういうことかと申しますと、太陽さんは真東に最も近いところからですね、真東に近いところから太陽が出てきて、そして真西に近いところに沈むということになるということなんです。それが昼と夜が同じということになってくるんです。で、この、春分秋分を中日中日と書くんですけど、中日として前後3日間合計7日間のことを彼岸って言うんですよね。春の彼岸と夏秋の彼岸があるということですよね。この7日間を彼岸というのは、かの岸と書くんですよね。向こう岸っていう意味です。つまりあの世っていう意味なんですよね。あの世と書いて彼岸と読むと。なので、一番、東から西に太陽の軌道が生まれるんですよね、その日は。で、昔はそう、亡くなった方が真西に住んでらっしゃると考えられていましたので、その真西に通ずる太陽の道といいますかね、その道が、こうこうと輝くということで、ご先祖様たちがこの写しを現世にお帰りくださるということで、先祖供養をする期間というのがこのお彼岸の期間ということになってくるということなんですよね。ですから、あのこの期間、今も含めでしょうかね、今が18で、今年は、20日が彼岸の入りだったかと思いますから、もう少しですよね。あと2日後ぐらいにはご先祖様たちがですね、真西の彼方からこの写し用に、戻ってきてくださり始める期間ですよということなんです。ですから私ね、9月と言いますのはね、朝陽の節句もあります。朝陽の節句というのは9月の9日で、これはあの自分自身の命に対して感謝をして、あの長生きしましょうということを祈る期間、祈るあの行事ことなんですけれどもね、はい、命に感謝し、命をいただいたご先祖様をお迎えしたりとかね、することによって感謝し、そして、自分自身の命を長く長く保てるために健康についても考える期間として、この9月はぜひお過ごしいただきたいなというふうに思っているんですよね。
はい、9月の9日、9月の23
日、そうです、23が、秋分ですね、はい、その前後、
うん、
そうですね、はい、なんです。
命をじゃあ見つめるのにすごくこう素敵な期間、
はい、と思います。特にご先祖様に対して感謝の期間ということをしていただきたいと思うんです。と言いますのは、確か敬老の日もね、9月じゃなかったですか、20… あ、それこそ それぐらいじゃないですか。
私はシルバーウィークありますね。
あります、あります。23だったりして、もしかして今年の敬老の日はいつかな。
はい、その間
21ですよ。なので彼岸の入りの次の日ですね。
次の日が敬老の日、はい、
だからね、やっぱりご先祖様、あのおじいちゃまおばあちゃまも含む、あのその方々が一生懸命生きてくださったからこそのですね、私たちの命ですのでね、その方々がお一人でもかけていたら自分は生まれていないということになりますからね、やっぱりそういったことに思いを馳せてですね、感謝する期間として過ごすことができましたらというふうに思います。
ほ
う、いい季節ですね。
いい季節というか、いい日というのか、はい、いい期間というのか、
はい、はい はあ、やっぱりね私ね、はい、この今の現代社会というのは先ほどねゆきさんとも雑談の中で喋ってたんです、この録音外なんですけれどもね、うん、やっぱりねあのお子様というのはね、はい、あのその方々お父さんお母さんのお子様ではあるんだけれども、地域の宝であり日本の宝であり地球の宝であるのがお子様だと思うんですね。そういう意味ではみんなで育てていくという意識がとても大切だと思うんですね。そういった意味ではやはりおじいちゃまおばあちゃまはねご経験も豊富でいらっしゃいますしね、はい、よく私たち女性の会でもそういう話し合いになるのは、
はい、
あのお子様というのはやはり動きものゆっくりですし思考回路もゆっくりなんですよね。そういう方々 の, その価値観といいますかねに合わせて差し上げることができるのは、一番働き盛りの青年期というのはですね、
はい、
どうしても自分のお基準に物事を考えますとね、あの自分自身がスピード速いんですよね。思考ももう冴えていてね、一番働き盛りですからどんどんこう前に進めることができる。でもおじいちゃまおばあちゃまですとかの、
はい、
あの思考回路ですとか動きというのはお子様と近いスピードをなさっていらっしゃ る,
はい、
そういう意味では私はあの結局世界中の皆様も含めなんですけれども、社会というのはそれぞれができることもしくは得意なことで役割分担をして補い合うというのが社会の構造だと思うんですね。だからできることをできる人が精一杯するということが大事で、それは私時々あのパズルに例えてみたりですとかね、
はい、
サッカーボールに例えてみたりするんですけれども、サッカーボールもねいくつかの、まあ、生地といいますか布といいますか革でね、
はい、
丸くなってるんで す,
なってますよ、ね、
全体を見た時にはたったの一つなんです。でもパーツをバラバラにすると何個のパーツがね組み合わさって一つなのか分かりませんけれども、いくつかのパーツに分かれると。でもこのパーツを埋めるところは、白のパーツを埋めるところは黒の生地じゃダメなんですよねっていうことがあるんですよね。そう思いますと、おじいちゃまおばあちゃまがお得意でいらっしゃるところと、お子様たちが求めていらっしゃるところと、そして元気だからとか体がよく動くからとか頭が冴えているからという世代の方ができることというのはそれぞれ違うと思うんですよね。
違いますね。
それを個人で物事を考えるんじゃなくて社会全体で考えて補い合うというね、まあ、パズルをね埋め合わせるような役割分担をね、今もうやっぱり社会として考えていかなきゃいけないなというふうに思うんです。
そうですね、
はい、そうしますとね、まあ、ここまでのお話をしていいのかわからないんですけれども、
はい、
やっぱりねやむを得ずシングルマザーシングルファザーになっていらっしゃる方いらっしゃって、でもそういった方々もね、
はい、
例えばお母様が一生懸命お子様育ててらっしゃって、お父さんがね何らかの理由でいらっしゃらない場合にも、社会全体で育てるということができましたらね、近所のおじちゃんがお父さんとかね、近所のおばちゃんがお母さんっていうことがねあってもいいと思うんです。
すごい思います、
ね、もう少しねおおらかな世の中と言いますかね。
昔は絶対そうだったですよね。
そうですそうですそうです。
近所のおばさんがちょっと行ってくるからって預けたり、
はいはい、でも今はほらご近所がどういう方かわからないという世の中になってきてしまっていて、それもね何らかの形でね打開できるようなね、まあ、もしかしたらね聞いてくださってる方の中にはそんな綺麗事っておっしゃるかもしれないけれども、私本気でそれをね何とかできるんじゃないかと思ってるタイプで、それをねやっぱりしていけたらいいなって思うんですよね。特にやっぱり今を生きるということはね、結局は今のバトンリレーだと思うんですね、
はい、
うん、だからやっぱり生きている人間もいつまでも生きているわけじゃないから、
ね、
お知恵をねバトンリレーしていくということが大事だと思うんですね。だから今私たちがしなければいけないことは、ご先祖様たちも含むおじいちゃまおばあちゃまの持っていらっしゃるお知恵をしっかりお聞きしておく、受け継いでおくということが大事だと思うんですよね。そしてそれをしっかりと家庭内そして地域社会の中で次の世代に引き継いでいくということがね、これが本来はねしきたりとか年中行事とか人生の通過儀礼とか、
うん、
そういうことをすることによってそういう機会を得てたんですけれども、今もういらないかって言って そう、ね、辞めちゃうところが多いんですよね。
しきたりであったり、はい、選手ですよね、話してもらった、
う
ん、肩であったりと
か。そうですね、はい、肩、そうです、肩を
重んじることによって、
うん、はい、
今ひよりさんがお話ししていたところっていうのがお子様にどんどん
そう伝わっていって、だから自然とした バトンリレーができてたんですよね。でも今はそのバトンリレーがね途絶える可能性を大きく秘めているのが、一つはやっぱり一番最初、前回前々回にお話しさせていただいていたやっぱり肌感覚の衰えというところ、それを衰えさせているのは何かということで、便利だからありがたいことだけれども、使い方によっては自分自身の能力を衰えさせるということになるという、それが、ね、こういう同じ業界の方が聞いていらっしゃったら怒られちゃうんですけど、スマートフォンとかインターネット環境ですよね。やっぱり検索すれば答えが出てくる。でも答えというのはたかだか知識なんですよね、
はい、
知識。でもそれが知識と知識が断片だと教養には至ってないんですよね。やっぱりその知識と知識がちゃんと線でつながって面になった時に教養としてその人の本当の意味で役に立ってくるものになってくるんですけれども、そういう意味ではね、どなたかおっしゃってらっしゃったな、知識知っていることに関してはもうおそらく明治維新の人たちよりも、はいはい、今の人たちの方が知ってるだろうと、
はい、
でもそれを世の中に役立てたり世の中を支えていったり世の中を発展させていったり世の中を変えていってたりとか、そういう志のもと公心のもと発展成長をしていくために使うということができていないと思うんです。もしかしたら自分の我欲のために使うということはできているかもしれないし、自分自身の存在価値というものを示すという意味で使っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、でも本来のそういったものの使い方というのはやっぱり経験も含めて知っていることは人のお役に立ってなんぼっていうところがあると思うんですよね。そこに至るには教養という形にしていかないといけないので断片では意味がないんですよね。ましてやもし何かがあってスマートフォンもしくはパソコンが充電できない環境になったらたちまち私たち何もわからなくなってしまうんですよね。はい、私ねよくお話しさせていただく例え話の一つにね、
はい、
私ちっちゃい頃家を出るときお母さん今日傘いるって言ってね母にね
聞きました、
ね、そうそう聞くんですよ、
はい、
でそうするとね母はね空見てね、うん、今日は夕立ち来そうねってだから傘持って行っときなさいなんて、今日は夕方まで持つかないいんじゃないとか言って、そしたら傘持っていかないとかね、そしたら本当に降らなかったりとか、昔のお母さんって空のね気分を読めたんですよね。読んでましたよね、よくねよく本当に、はい、でそれが当たるんですよね。
当たりますよね。
でも今その肌感覚機嫌を伺うできる方少ないんじゃないかというのは、もうインターネットで検索天気予報って検索したら今日の天気出てきちゃうんですよね。
夕方5時から何十パーセント、はいはい、昼の1時から何十パーセント、
はい、でももし充電できなくなったらたちまち天気さえわからなくなってしまう。だからね私ね便利だとかねという状況は本当にわきまえが大事だなと思って便利なことに感謝しつつ、あえて自分を不便な状態に置いてみるということがね時々大事だなというふうに思うんですよね。不便とか不親切とかそういう状態に子どもさんたちをわざと置いて差し上げると、わざと逆境に立たせてあげるということもね大事だなというふうに思うんです。それが今どうですかね、できてますでしょうかね。できてらっしゃるもちろん親御さんもいらっしゃるでしょうし、そういったことを、ね、気にされてる先生方もいらっしゃるかと思いますけれどもね。
そういう意味で言うとこう、今ひよりさんの話を聞いてふと思い出した出
来事
があって、今ってこう、まあ、僕はまだ独身なので、子育てっていうことを語るには全然早いんですけれども、
はい、
外食の回数って
はい
増えてません、
増えてます。
便利になってるというのかなんていうのか、
はい、まあ、お家によります けれども、
お家によるとは思うんですけど、
きっとね1週間に1回ぐらいは行ってらっしゃる家庭が多いんじゃないですかね。
そんなに
結構行ってると思いますよ。私の周りも多分、うん、多いですね。これもやっぱり私は問題だと思っているんです。
1週間に1回、
うん、
そのね、僕の時代ってけど、
いやどうでした、
あれでしたよ本当に、
はい、
夏休み冬休み、
うん、
春休みの時にお父さんとお母さんの都合がいい時に外食に行くっていう、うん、
はい、そうですよね。
それぐらい
特別感がありましたよね。
年に3回とかそういうぐらいに外食行ってたぐらいです。
うちんちもそうだったんですよ。うち、
あ、そうですよね、
父がね大変厳しかったんです、はい、今でこそねもう本当に丸くなりましたけど、それでも今も同じポリシー持ってると思うんですけれどもね、はい、やっぱりこれは働いてるお母様が聞かれたらね怒られちゃうかもしれないんですけど、うん、うちの母もでも私生まれて1ヶ月後にはもう母働いてましたのでね、今から思うとね本当に母に申し訳ない気持ちですよね。やっぱり昔は貧しかったと言いますか、それが社会的にみんなそうだったと思うんですけれども、はい、で母は私が生まれて1ヶ月ぐらいですかね、でもすぐ働いてっていうことを聞いてはいるんですね、
はいはい、
でそれでもですねやっぱり、家事というのは、まあ、一つのちょっとね話それちゃうかもしれないんですけども、
は
い、
家事とは
一つのですねきびだんごを作るようなもんだと思うんですよ。
家事とはきびだんご
そうそうそうそう、なぜ桃太郎さんはね、まあ理由があるんですけれども、あんなね犬さんとかキジさんとか猿さんを連れてったかという理由があるんですけれども、
はい、
でも猿さんとかキジさんとか犬さんってみんなご存知だと思うんですけれども、
はい、
絶対鬼には勝てなさそうでしょ。
勝てないですね
絶対弱いでしょ。
ちょっと心もとない感はあります
そうですよね。でもね鬼退治できちゃうんですよ。でなぜできたかっていうと、きびだんごなんですよね。
きびだんご、
はい、きびだんごをおばあちゃんが結んでくれて、おむすびと一緒ですね、はい、それが大事だったんです。きびだんごが元気の源だったんですよ。
ほ
ー、これはもう少し詳しい話もしますと、実はそのきびだんごの栄養素ももちろん、きびという栄養素ももちろん素晴らしかったんだと思うんですけども、日本語の場合はやはりこの大和言葉のパワーが大事で、きびという音が大事なんですよね。
き
びという音が大事なんですよね。キーというのはきつい厳しいのキーですよね、
はい、
とても強いパワーを表すんですよね。で B はいつも言ってるように御霊だったりとか、
うん、
なので、
はい、
強い魂強いエネルギーをことをキービーって言うんですよ。それが集まった団子がキビ団子なので、キビ団子を食べると百人力なんですよね。元気の源を食べるということになってくるんですよね。それで犬さんも強くなるし、キジさんも強くなるし、しかもきびだんご1個しかあげてないね、確か
1個しかあげてない
ですね。そうですよね。それでもうすごい元気になってる、うん、だからこれ大和言葉はやっぱりね、私たちは大切にしていかなきゃいけないと思うんですけれども、やっぱりお母さんが作るご飯っていうのは元気の源なんですよ。
なるほど。
だから、
はい、
やっぱりねお母さんが家庭の中でご飯を作るということが大事で、でもお母さんがお忙しいことはねもちろんわかるので、決して手抜きするなと私言わないですね、
はい、
やっぱり今ね手抜き料理とかも流行ってますから、うんうん、手抜きしてももちろんいいと思うんです。そこまで大変な ね、もうすごく出汁もこうしてああしてっていうことは私はもちろん言えないんですけれども、でも決して手抜きが愛情抜きにならないということがね、
かええ言葉やない
ですか。大事だ。これはね、私が作ったわけではなくてですね、
違う
ごめんなさいね。いや、私ほら以前も言いましたですけどね、東條百合子先生というね先生のもとで自然療法の勉強を習ってた時期が、まあ、短い期間なんですけれどもありましてね、その時にね東條百合子先生がねよくおっしゃってらっしゃったんですよ。もちろん東條百合子先生のね教室では手抜きをしないんですけれども、
はい、
でもたとえ手抜きになったとしても愛情抜きになっちゃいけないということをね おっしゃってらっしゃったんです、はい、特に私父が厳しかったということもあってね、父は外食は、まあ、家事の怠りだっていう価値観だったんです。
お、
だから、はい、私の父はそうなんですよ。だから 家事をしないということは怠りだし、そして外食もでも大事だということも父は分かっていて、うん、いつもいつもお家で食べてましたらね、やっぱり社会的なマナーの勉強はできないんですよね。
なるほど。
例えば家ではもうお箸で食べますから、フォークナイフの勉強っていうのは家ではできないんですよね。そしてレストラン行った時の所作とか、そういった椅子の座り方とか、何か注文する時というマナーというのはやはり家では学べないことなんですよね。だから年に1回か2回あったのかなっていうぐらいなんですけれども、
少ない方ですね、
少ないかったですねぐらい、はい、の回数で、いわゆるちゃんとしたところに連れてってくれるんですよね。
あ、
そうするとね、子供たちの、ね、記憶に残るんですよね。
確かに
毎週行ってたら、ね、どこ行ってたかなんて忘れちゃって、感謝の心も薄れちゃうと思うんですよ。
なるほど。
だから記憶にも残らないし、せっかくお金と時間を使って家族団らんの思い出を作ってたとしても、忘れないかもしれないけど薄れちゃうと言いますかね。思い出として、あの時こういうとこ行ったよねっていうのが残らないんです。私ね、実は結構記憶力ない方なんですけどでもやっぱりね、覚えていて、はい、あの時鯉が泳いでるレストラン行ったよねとか、そうすると、あ、母がね、あ、どこどこだねとか、そういう一個一個の思い出にすごく価値づけていただいたというか、そうするとね、記憶として重く刻まれるので、なのでそこでの学びもね、しっかりと腹に落ちていくっていうか、なので、あの時私ね、絨毯が敷いてあってっていうレストラン連れてってもらって、もちろんそんなに豊かじゃないですから、高いところじゃなかったと思うんですけれども、はい、ちゃんとそういったことが学べるところに父が連れてってくれたんですよね。鯉が泳いでいて、何度も言いますけどその時に私ね、はい、何か落としたんです。フォークかナプキンか
落とした、
はい、その時に、ね、私自分で拾おうとしたんです、はい、拾おうとしました。拾っちゃダメって言ったんですよ、両親どっちかが。でそれは、はい、やっぱり家では自分で拾うんですけれども、うん、レストランではやっぱりウェイターの方ですとか、うんうんうん、お給仕してくださる方が拾ってくださることがマナーなんですよということを
教えてもらって、
私はそれが記憶としてすごく刻まれてるんですよ。
へ
ー。そういうね、記憶の価値づけって言ったらおかしいんですけれども、やっぱり毎週になるとね、おざなりになるというかね、一回のその記憶にがどういう記憶になっていくかということもやっぱり考えてね、外食というものをしていかないといけないなっていうふうに思ったりもするんです。貴重な学びの機会だとね、いうふうに私は思っているんですよね。
なるほどですね。
はい。
そんな話から、お彼岸からなぜかテーブルマナーに行きつつ、
なんでそうなったんですかね。
ちょっとね、道中僕もふと忘れてしまいましたけど、お彼岸の話から命を大切にするということになって、
はい、
子育ての話に行き着き、
うんうん、そうだそうだ、おじいちゃんのペース
とおばあちゃんのお知恵とかをいただかなくちゃいけないよね、
はいはい、ってところから、あ、そうそうだそうだ、バトンリレーしなきゃとかってね、そうだそうだ、
子育ての話になりながら、うん、外食が少ないよねと、
そうそうそうそうそうそう
言いながらの、
今だね、だから外食産業の方にはね、申し訳ないから、うん、あんまりもしかしたら言っちゃいけない、でも行ったとしてもねっていうのをまた親が考えないといけないでしょうね、きっとね。行くことそのものが良くないことという位置づけでもなくて、
そうです、その外食に行くことが悪いことではなく、うんうん、手を抜くことが悪いことではなく、
うんうんうん、
その対価として得られるもの、うん、外食行ったら何々が得れる、
うん、
栄養素が得れるっていうのは当たり前ですけども、それ以外の価値観、教えですよね、
う
ん、
そうですね、
そういうところにこう、
はいはい、うん、
思いというのか、うん、そういうところをこう親御さんとかが持っていただければ、
う
ん、
そうですね、うんうん、いやもうそんなおこがましいこと言えないんですけど、ただ私の経験としてね、でその外食が決して安いもんじゃないということもね、やっぱり伝わっているといいなと思うんです、うんうん、やっぱりお父さんお母さんが一生懸命働いたお金で食べに行くことができるんだということは伝わるような、何かね、工夫がね、その恩着せがましくなるのが嫌とおっしゃる方もいらっしゃるんです、親御さんの中には。でもそういうことではなくてね、でもそういうことではなくて、やっぱりありがたいという気持ちをね、持つことによって学べることが増えてきますので、やっぱり目の前のことに価値を見出せなければ、どんなに価値のあるものでさえ素通りしちゃうんですよね。でも逆に そんなに価値がないって言ったらそれも解釈なので、あのまたそれは別の話でも、そんなに価値がないものだったとしてもそこに価値がある、感謝するということになれば、そこにやっぱりその意味を見出して、そこから学びを見出すということにつながっていきますから、やっぱり感謝する心を育てて差し上げるということがね、あの1回の外食で老いたとしだったとしてもできることなんじゃないかなということも ね、
心がけ一つですからね、本当に
特に子供さん素直だから、うん、やっぱり親のがどう捉えてるかということがそのまんま映るので、やっぱりそこを一つ一つ手を抜かないでね、はい、あの大切に伝えていっていただきたいなということも思い、はい、はい、そう
ということですね。しきたりや、まあ、肩が、まあ、うん、本当守りながら、うん、そういったことも伝えていければっていうことなんですけども、はい、そういったところも、うん、はい、考えていただきながら、
はい、
一つ一つの日常ですよね、そういったところ、大切に、はい、していただきたいなみたいな形でいいですかね、
ま
ね、
そうですね、そうですね、もう本当私そんなね、おかましいんですが、自分自身の経験として両親にそういうことを与えていただいたなと思っております、はい、
以上、先週に引き続き、
はい、
心意気の授業でした、
はい、ありがとうございました。
全然違いましたけどね、ありがとうございました。